今日の御言葉は民数記24章1節から13節までです。民数記の24章1節から13節。バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔をアラノに向けた。バラムが目を上げてイスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだ。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手桶からは水があふれ、その種は豊かな水に潤う。その王はアガクよりも高くなり、その王国は崇められる。彼をエジプトから連れ出した神は、彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。おじしのように、まためじしのように、彼はうずくまり、身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし、手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。今あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたのだ。バラムはバラクに言った。私はあなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたの息が吹き込まれた私たちは、ただあなたの言葉をその通りに伝えるべきであることを今日私たちに教えてください。それを外れて右にも左にもそれず、ただあなたの真実を語り尽くすことができますように。このバラムはあなたの息が、全能者の霊が、神の霊が望んでこの正しい言葉を言ったのに、しかし後に彼が剣で殺されてしまったのは、それは自ら語った唇の通りに彼は行わなかったからです。私たちは御言葉を唇に上らせるからには、その御言葉の通りに行って滅びを身に招くことがありませんように、イエスを助けてください。今日この語るしもべの唇を清め、あなたがこのしもべを通してあなたの御旨を 余すところなく、また間違いなく語り尽くすことができますように。イエスよ、あなたが支配し、あなたが全てを整えて、聞く一人一人の耳をあなたが通り置き者として、御言葉を余すところなく受け止めることができますように。イエスよ、一切をあなたが支配してください。全てをあなたの御手にお渡しして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所ではですね、このバラムの第3回目のことわざが、記されているんですけども、今度のところでは、バラムは、今までですね、まじないを求めて、いたんですけども、しかし今回は一節の方を見ますと、これまでのようにまじないを求めにことをせず、その顔を荒野に向けたとあります。このまじない、これはですね、その23章の22節にも、23節ですね、そこにもあります通り、良くないことです。民数記23章23節の方には、誠にヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。ですからまじないは、主にあって喜ばれないことですけれども、バラムはそれまでまじないを、求めて、それからこの、ことわざを唱えていってたんですけども、で今回のところではですね、もうバラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見て、これまでのようにまじないを求めていくことをせず、その顔を荒野に向けました。でそれでバラムが目を上げて、イスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだとあります、今までまじないを求めていたがゆえに、彼はよからぬ状態だったんですけど、しかし今回もう主の御心はイスラエル祝福せよということ、もうそれを本当に徹底的に悟りきったんですね、分かりきったんです。だから自分がまじないを求めに行ってももう無駄だということで、でそれでもうそのまま目を顔を荒野の方に向けたところ、神の霊が彼の上に臨んだ、神、これはエロヒムの霊、ルアハ、息ですね、崇高なるお方の息が彼の上に臨んだんです。私たちもそれまでのその悪行をやめて、そして主の御旨がもう、イスラエルを祝福せよであれば、その通りにしてもう自らそのまじないを求めに行くようなこと、主の喜ばれないこと、主の御心がもう明確に立っているのであれば、もうそちらの方に全てを身を委ねて行くのであれば、この今度は神の息がこのようにして下って、そして正しいことを語ることができるようになります。この第3回目のこのバラムのことわざ、彼はただイスラエルを祝福する言葉ですね。そして次回のその15節からの第4回目のこの彼のことわざ、そこにはなんとずっと後の時代の予言、イエス・キリストの予言が、続きます。このようにバラムでさえですね、もう主の息吹に全て委ねるのであれば、この正しい言葉を、主から与えられて、そして主のその言葉を語ることができます。バラムは確かに、預言者の端くれではあります。キチガイ預言者と新約では記されました。なぜならそれは彼が欲望に走って、でそれで不正なその富を得たからです。この時点ではまだ受けていません。バラムが不正な富を受けたのは、おそらくそのバラクと、別れ別れになった後、この民数記24章と25章の間に、その結局 バラムがバラクにイスラエルを陥れる助言をして、でそれでイスラエルを、まあ、神の怒りの中に引き込んで、でそうして、まあ、報酬を受け取ったものと思われます。とにかくこの時点ではバラムは神の霊が望んで、そして、正しい言葉をことわざを唱えています。まあ、3節と4節の方を見ましても、やっぱりでも彼のことわざであることには変わりないことが分かります。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の告げを聞く者、全能者の幻を見る者、もう本当にベオルの子バラムが語っている言葉として告げておりますね。彼としては、まあ、ベオルの子バラムの告げた言葉と語ってるんですけど、しかしこの言葉を備えられたのは主です。神の霊が注がれて、この言葉を語り占めていたわけです。神さんは本当にロバでさえですね、唇に言葉を置けばロバでさえ語り出させることができるお方です。ですから、このバランがこの言葉、正しい言葉を語っても何の不思議ではありません。今回バランはこのイスラエルを祝福する言葉を語っております。ね、なんと美しい言葉を、ヤコブよ、あなたの天幕は。彼は今回ですね、このイスラエルの宿営全体を見渡すことができる場所へと連れてこられたようです。2節見ますと、ね、バラムが目を上げてイスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めた時と、ですからイスラエルが部族ごとに宿っている全景を見渡すことが彼できたんですね。民数記の初めの方でイスラエルの宿営がどのような形で宿らされているか学びましたね。天から見ればイスラエルの宿営は十字架のような形をしております。東西南北にそれぞれ三部族ずつ、そして中央には主のその会見の天幕が配置され、つまり神を礼拝する場所を中心として東西南北に三部族ずつ十字の形をして宿営して宿っている、もうその整然として宿っているその様をバラムが眺めた時、十字架を見たんですね。それで神の霊が彼の上に臨んで語らせられ、そして後の15節以降ではキリストを予言する言葉が語られております。バラムはこのイスラエルが祝福するされることがもう御心であることが明らかに示されて、そして語っております。ですから私たちも何が御心であるのか、ね、私たちはもうたびたびその御心にそぐわないことを欲に目がくらんで、続けて行おうとして、でそれで損をしたり、それで打ち叩かれたり、それで嫌な目にあったり、それは何度か繰り返して、結局ですね、主の御心は初めから変わっていなかったと、主の御心の通りに行って、もうそういう欲を追求することをやめ、何が正しいことやるかを明確に知ったら、それをもう明確にやって、悪いことはもうやめてでするのであれば幸いを得るんです。主が見えるようになるんです。このイスラエルの様、それを見た時彼は祝福しました。それは広がる谷間のようで、川辺の園のよう、ね、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように。普通杉の木っていうのは水辺には生えないんですけども、でもそれでも、ね、堂々とあのレバノン杉はまっすぐにそびえ立っております。ですから、もう水辺のそばに植えられた杉の木というと、もう幸いを得た巨大な木のように、イスラエルが本当に栄えている様を、彼は見ます。何節の後半に、その王はアガクよりも高くなり、その王国は崇められると、 あります、アガクといえば第三目記の15章の方で、アマレクの王ですね、アマレクの王はアガクですから、アマレクは、滅ぼされることをもうすでにここで予言しております。そしてエジプトから連れ出した神は彼にとって野球の角のようだ、また旧説の方ではおじしのように、また目じしのように彼はうずくまり身を横たえる、ヤコブのその祝福の予言と同じですね。そして旧説の後半最後では、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる、アブラハムに与えられた祝福ですね。それを彼はあらかじめ見ております。でこのようにイスラエルをもう呪うどころか、今度は3度も祝福のその言葉を発した。でそれでバラクはバラムに対して怒りを燃やしました、ね、怒りを燃やし手を打ち鳴らしたとあります。もう相当怒ってる表現ですね。でバラクは、もう私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、帰ってあなたは3度までも彼を祝福した。今あなたは自分のところに下がれ、私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたのだ、怒っております。バラクはもう3度もですね、自分の思い通りにいかなかったということで彼は怒りを発しておりますね。もうバラクは気づくべきだったんですけども、もう全能者なる主が、このバラク自身、この11節の後半で主がもう、これエホバです、エホバがもうそのもてなしを拒まれたのだ、全能者なるエホバのその意思がイスラエルを祝福することであって呪うことではないということを知ったからには、もうバラクは呪うことやもう戦うこととかそういったことを一切やって主に立ち返るべきだったんですけども、でもそれはせず、ただ、バラクは自分の思い通り、イスラエルを呪うということを、それが、バラムがしなかったことは悔しいという、ただそれだけの、怒りを燃やしております。彼は、もうバラムを手厚くもてなすつもりだったんですけども、でも主がそれを拒まれた。でそれで、バラムはバラクに、私はあなたをよこされた使者たちにこう言ったではないか、たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられることを、それを私が告げなければなりませんと。ここでは、もう本当にこの二人は喧嘩別れ、寸前のような状況ですけども、しかしなお、バラムは最後にまたもう一つの、そのことわざを唱えるんですけども、それは次回に回します。とにかく、この時点で、この二人は、喧嘩別れ寸前だったんですけども、しかし結局ですね、先ほども申しましたように、バラムはバラクから不正な富を受けるんです。イスラエルに、モアブの女たちを使わせて、でそれでイスラエルを堕落させるような、そういう助言をして、そうして結局不正な報酬を、受け取ったからですね、このバラムは結局ですね、その不正な報酬を受けて、その報酬の不正な富の中で剣で滅ぼされてしまうことに後になってしまいます。これが欲に目がくらんだ吉外預言者の行く末です。とにかくこの時点で、バラムがもう本当にこの時点で喧嘩和解して、そのまま国に帰ってそこで安穏としていればいいんですけども、でも余計なことをしてしまったからそうしてしまった。とにかくしかしこの時点ではバラムは主から、置かれた言葉だけを語ったこと、それは、間違いありません。この時点ではまだ良かったんです。この時点でバラムはまだ、 滅びが近づいていることを免れることはできたんですけども、でも結局不正な問いに手を伸ばしてしまいました。私たちも神様の言葉が唇に置かれたら、とにかくそれをそのまま語るべき時があります。預言者エレミアはですね、イスラエルの災いの予言をしなくてはならない時、その当時のイスラエルはとても堕落していて、で偽預言者たちがはびこって、他の偽預言者たちはみんなイスラエルの幸いを予言していて、エレミアだけが、その主からの真実の言葉、もうその悔い改めをしなければ災いがイスラエルに迫るという予言を、してしなくてはならない、でそれで多くの人々から、そしられ、叩かれている。でその時エレミアはですね、こういうふうに、言っております。エレミアの20章です。エレミアの20章の7節から9節までお読みします。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。私は語るごとにわめき、暴虐だ暴行だと叫ばなければなりません。私への主の御言葉が一日中そしりとなり、笑い草となるのです。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません、ね、ここでは本当に預言者の葛藤があります。自分のうちに主から置かれた言葉、それを人々に語ると、人々は、ね、物笑いとし、あざけり、侮辱し、そういう状態になってしまうんで、でエレミアはもう主の言葉を述べ伝えまいと、語るまいと自分のうちに口を閉ざして秘めているとですね、今度その主がエレミアに置かれた言葉そのものが骨の中で閉じ込められて、燃え盛る火のようになって、そしてエレミアはそれを閉じ込めておくのに疲れ果てて、で結局エレミアはその正しく予言しなくてはならない、でも予言するとまた民から打ち叩かれる、そういう葛藤に陥っておりました。主の言葉、それは黙っているとこのように火のようになって、私たちのうちに燃え盛るものとなって、それを結局伝えないことの方が疲れ果ててしまうんです。冒頭でお読みした詩編の言葉でもそれと同じことが語られておりました。ダビデも、正しいことにさえ黙っていると、それで火が私のうちに燃え上がりと、その葛藤を経験しております。バラムは、バラクのなんか望み通りの、言葉を、言おうと思えばできたかもしれないんですけど、でもそれは、バラムにとっては火が燃えるような、そういう状況だったんでしょうね。結局バラムは主の御心の通りイスラエルを呪うということはすることはできませんでした。イスラエルを祝福すること、それが御心であると知って、でそれで彼はその通りにしました。この時点では、ね、このままバラムはもう帰って、不正な富はもう蹴って帰ってしまっていればよかったんですけども、でもいかに正しいことを、ね、伝えて、ね、神の霊が望んで、そして正しいことわざを唱えたとしても、でもそれでも不正な富に手を伸ばしてしまえば行く先は滅びです。これは私たちも気をつけるべきことです。どうか皆さんは主の言葉が置かれたからには主の御旨に逆らうことをせず、バラムのような滅びを自らにもたらさないような皆さんでありますように。主の御言葉が皆さんのうちに置かれたら、それを正しく語って、そしてその言葉の内容を 理解し、その言葉の内容通り、もし、ね、あのキリスト者を祝福しなさいということだったら、祝福したらもうそれで終わり。でも、せっかく富をいただいたのだから、あれを何か滅ぼすための算段を助言して、それから去っていこう。これはダメです。剣が迫ってきます。どうか皆さんは主の御言葉、主の御心を、それを理解し、それに沿った歩みをして、そして災害を得て、滅びを身に招かない皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、バラムはそう、もうまじないすることをやめた結果、ただそのイスラエルの宿営、十字の形をしたその宿営を見たとき、神の霊が彼を望み、そして正しい後のことを予言して、そしてこのイスラエルを祝福する言葉を語りました。私たちも本当にそれまでの手の技を、人間的な神に喜ばれないことを手放して、そしてただ十字架を仰ぎ見て、正しいことを行う私たちでありますように。御言葉が示されたら、シンプルにそれに聞き従って、そこにデモンを抱いてもマジです。またその言葉を語り終えたら、早速その言葉に反逆するようなことを行って、身に滅びを招くことがありませんように。私たちはただ主が叱りといえば叱り、主がいいなといえばいいな、そのようにシンプルに歩んで、私たちの人生にややこしいことを持ち込むことがないように、ただシンプルに祝福を祝福として受け取る私たちでありますように、どうか祝福してください。この新しい一日の歩み、また生徒たち一人一人のこれからの歩みを、本当にあなたの御言葉にシンプルに従って幸いを得る、そのような歩みでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。